こと、どこ、思い出してごらん。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
趣味コミュニケーションの時間です。シカネヘトです。
チャンペです。
皆さん、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございました。
なんやかんやありまして、あっという間に3月中旬となりました。
は
い、
そうですね。
世の中的には、卒業式もありまして、
社会人は ね年度末で忙しいですけどね。
そうですね。で、その、まあ、あの、1月、2月と、バタバタバタバタしておりますが、その辺のお話をダイジェストでお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、何やかんや結構忙しかったんですけど、まあ、メインはチョッペさんが忙しかったっていうのが大きかったですね。
そうですね。
まあ、その一番忙しい原因がこれでしたね。
ビジネス企業塾に1月から通い始めたっていうのが忙しかったですね。
私行ってないんであれなんですけども、はい、どんな企業塾だったんですか？
ですね、それはあの紅の花ふるさと再生企業のイベントの企業塾だったんですけれども、うん、ケースメソッドっていうあの勉強のやり方でやる企業塾でした。
このケースメソッドってどうやってやるの？
それはですね、企業のケースを事前に予習していて、うん、それをもとに生徒同士とあと先生がディスカッションしながら、うん、勉強していくっていうやり方でした。で、今回は省内の起業家の人の、うん、ケースをもとに、うん、ディスカッションするっていう感じでしたね。
今回の先生が省内の起業家っていう本を出したから、それもありますよね。はい、うん、その内容に合わせてっていう感じだな。
うんうん、そうです。
ほう。
で、すごいやっぱり、うん、その社長さんの生い立ちから成功に至るまでと、うんうん、これから成功して今後の展望っていうか、これからの課題っていうのも、うん、こうみんなで話し合いながらやっていくのがすごい面白かったですよ。う
ん、本の内容も割とプロジェクトなんとかみたいな感じで、
うん、
社長さんとかの大変なところとか、うん、ここで、打開策を見つけて今こうですっていうようなこと書いてあったんで、
うんうん、
これから起業する人にはすごく参考になるいろんな要素が含まれてたんでしょうね。うん
う
ん、
そうですね。でビジネス企業塾の最後に自分のビジネスプランの発表会っていうのもあったんですけど、うん、もう私以外はほとんど起業していて、
うん、
もうこの本に入るぐらいの大企業の社長さんっていうのが多かったんですけど、
うん、
その中で私はアグリビジネスがしたいってことで、
うん、
菜園の、
うん、
貸し菜園のビジネスプランをしたんですよ。
うん、じゃあそれを聞かせてください。
それがが今考えてるのはダーチャ山本っていう菜園を開いてみたいっていう。
おお、ダーチャ山本。ダーチャって何ですか、人の名前
です
か？
ですね、ダーチャっていうのはロシアの菜園付きの別荘で、
うんうん、
前にそのダーチャに行った時にすごい夏の間にたくさんの野菜を栽培して、
うん、
それを加工して冬に食べるようにするっていうシステムがすごい面白いなと思って、
うん、
それを山本でもできないかなと思ってそれをプランしました。
うん、よく言うポタジェとか、あとなんだっけ別の言い方で、
あとはクラインガルテン、
クラインガルテン、
あとコロニ、
コロニヘイブとか、
うん、
ああいう感じのね、いいですね。具体的には
ですけどね、うん、それは、まあ、一般的に、
うん、
この辺であるような菜園みたいな感じなんですけど、
うんうん、
私はその菜園だとプレッシャーがかかりすぎて初めてする人には、
うん、
こう受け入れがたいっていうか、そういうところもあるんじゃないかなと思って、
うん、
畑も公園みたいな感じで、
うん、
こうカフェみたいに人が集えるような菜園がいいかなと思って、
うん、
その休暇に来た人たちがこうのんびりしながら加工するっていうダーチャみたいな公園みたいな畑がいいなと思ってプランしました。
うん、まあ、この話なんですけども、まず根本にはチョペさんが中学時代に行ってきたロシア視察があるわけですよね。うんうん、まあ まあ、チョベさんの住んでた町での、うん、姉妹都市交流みたいなのに前参加したんですよね、うんうん、何年前ぐらい、
うん、15年ぐらい前、
ね、その話は今もうちにも結構ロシア雑貨あるんですけど根本に結構すごい影響がありますね、
う
ん、
そうですね、今のその雑貨のロシアブームが来る前から、うん、うちはほとんど雑貨がロシアのものばっかりだったので、
うん、
なんかそういうのでうまくいかせないかなと思って、
うんうん、やっぱ強力なパワーがあったんでチョベさん中学生のチョベさんにすごいインパクトがあったんでしょう ね、
夏の間というか1ヶ月間ロシア人とそういう風に生活してたので、うん、やっぱりなんかそういうものでうまく活用できないかなとは思っています、
うんうん、まあ、あの夫婦で、家庭菜園とかあの、市民農園みたいなものの話の将来の話はよくするんですけどね、
うん、
まあ、その第一歩として山本の皆さんから今回畑を貸していただけることになりまして、うん、そのダーチャ山本が実現しそうな感じですね、
うん、そうですね、うん、最初はそのビジネス的なものでなくて、うん、まず自分たちが畑をやってみて、うん、そこでダーチャみたいな栽培をやってみてから、うん、実際それでうまくいけばそれがビジネスになればいいなとは思ってますけど、
そうですね、うん、まあ、あの新規就農大歓迎っていう地域は結構あるんですけども、
うん、
実際農地を貸してくれないとか、
うん、
なかなか地域に溶け込めないとか、
うん、
また始める方からすれば 何もできないところで誰も教えてくれないっていうところとか、うん、いろいろ問題はあるんですよね、
うん、
その解決の糸口の一つになりそうな感じですね、
うん、
そ
うですね、うん、
で、あの、私よく言うのは週末ゴルフとかテニスに行く感じで、
うん、
市民農園ダーチャとかに土日行ったり、うん、日帰りで土曜日行ったりとかっていうのが、うん、なんかかっこいいっていう環境を作りたいですし、
うん、そうですね、
そうすることで、うん、人の流れが田舎にできるんじゃないかなってよく二人で話しますよね、
うんうん、そうですね、
でたまに夏とか、
うん、
そうですね、夏野菜いっぱい取れる頃に夏祭りとか収穫祭とかやったり、
うんうん、
ね、フリマを合わせてやったりとか、うんうん、そういうのって面白そうですよ ね、
ね、そのなんか菜園で取れたもの、たくさん取れた人たち同士の、うん、そのマルシェみたいなイベントとか、
うん、
そのなんていう、フリーマーケットみたいなこともすれば、
うん、
その地域に住んでる人たちも買いに来たり、その畑を見れるような感じもいいですよね。
ね、
うん、
で、そのマーケット的なものの時に農家の人と直接新規就農とかに興味ある人が話したりするのもすごく刺激になると思いますね、
うん
うん、おじちゃんおばあちゃんもすごく生き生きするかと思います ね、
そうですね、うん、あとあれですね、炭があるので炭火焼き野菜とかね、うん、やったらいいですね、
ね、生でその取れたてをかじりつくのもいいんですけど、
うん、
ひと手間焼いてとか、うんうん、ピザとかいいかもしれませんね、うんうん
うん、掘りたてかじるっていうのもね、うん、パフォーマンス的にはいいですけど ね、
ね、この前うちのブロッコリー、
うん、
スティックセニョールが、
うん、
ね、秋に植えて青虫軍団に葉っぱやられて何人か死んじゃったんですけど、
うん、そうなんですよね、1000円分買って、うん、ほぼ全滅で
生き残りが、
生き残りをこの前、うん、スティックセニョールの短いのを5個取って、うん、いや1本200円です、
ね、
なかなか高いなと思いなが
ら、ね、これからまた生えてくるのもあるかもしれませんけど、
う
ん、まず、
ね、
やっぱり収穫の面白さ、まあね、プチトマトとか皆さんやってるかと思うんですけども、うん、それとまた違って野菜の収穫とか、
うん、
その、感動も皆さんと一緒に共有したいなと、うんうん、私たちも実際1年生みたいなところの野菜もあるので、
うん、
一緒に感動を味わいながら、そうですね、やっていきたいですね。
そうですね、
うん、ダーチャ山本、
ね、ちょっと今日の説明ではちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、
うん、
ダーチャっていうシステムが本当に日本人はそういうふうな、どっかに土地を持って、うん、なんていう、栽培したり別荘にするっていうのは、うん、 あんまりしないと思うんですけど、うん、やっぱりちょっと高級なものっていう考えがあると思うんですけど、うん、世界的に見たら結構全然富裕層でなくてもそういうことをしてるので、うん、日本にもやっぱり空いている土地がたくさんあるので、うん、そういうところを使ってこう農業してもらえたらいいなって思ってます、
うんね、あのロシアの住宅事情って割と、うん公営住宅みたいなところ、うん、ワンルームマンションまで行かないんですけども、マンション住まいが多いので、うん、お庭がないとか畑がないとか、うん、そういう背景で、
うん、
ダーちゃんが流行ってるっていうのがあるんですよね、
うん
うん、です
ね。
でも都会じゃなくてもこの辺でも結構私たちもそうですけど、うん、畑にするほど庭もないとか、うん、実際アパート暮らしの人とか、うん、マンション暮らしの人もいらっしゃいますからね、うん、東北とか佐賀田でもこの市民農園とかもっと盛り上げていきたいですよね。
普通の市民農園だとやっぱり責任がありすぎますよね。なんかこう自分その区画があって払えば、うん、あの管理してもらえなくて、うん、借りっぱなしだとやっぱり一回もしたことない人だと失敗してしまえば、
う
ん
ね、
ああこんなものなのかって続かなくなるので、うん、やっぱりいろんな先生がいて、うん、もっと楽しめるようなレジャー感覚の菜園っていうのはこれからもっと必要になるのかなと思いますけどね、うん、
平田とか山本だったらそれこそ先生だらけのところなので、
うん、
職員室でなんか勉強するような感じでもう勝手に先生が教えてくれそうな感じ
で、うん、そうですね、もう先生がやってくれると思いますよ来なくても
ね、うん、まあ今もう3月4月にもうすぐなるので早速これは動かしていきたいですね。
そうですね、
うん、
今日も買い物してきたんですよ ね100円ショップとか、うん、ホームセンターでいろいろその畑に必要なものとかね、うん、だいぶ買い始めたんですけど ね、
まあ、20代30代40代の人もわかっこいいとかなんかおしゃれって言ってもらえるようになるべく演出も入れていきたいですね、
うんうん、そうですね、看板も作りたいですね。
そうですね、うん、なんか白い字とかで、うん、山本とかかっこいい、ね、なんかカフェっぽいレストランっぽい看板とかやってみたいですね、
う
ん
う
ん、
やっていきましょうね。あとですね、うん、あのこの企業塾に通って、うん、やっぱり、うん社長は募金ができないとダメだっていうのが分かって、うん、買いかけとか売りかけとかすぐそういう言葉が出てきて、うん、今までそういうのに通ったことなかったので分かんなかったんですけど、
社長さんたち結構言いますよね、うん、数字が分かってこその社長だとか、
うん、やっぱりそれがあって、うん簿記検定をね先月取ろうと思って1ヶ月勉強したんですけど、うん、やっぱりさすがに1ヶ月では全く歯が立たなくて、うん、一応全部書き切って、うん、あこれだったらもしかしたら70点いったかもしれないなって思いながら終わったんですけど、やっぱりその計算のところでちょっと緩い計算してるのが、うんいくつかあってやっぱりそこで多分落とされたんだろうなって思いました。あー残念ですね。
でもまず次も狙って6月でしたっけ。
そうですね、
うん、
6月ですけどね、
まあ、でもやっぱり勉強してからチョベさんの会話の中でも、うん、お金の話とかがやっぱり現実的な話としてなんか、
う
ん、
そうですね、
出てきますね、う
ん、前よりそのビジネスプランを立てるにしても、うんそのお金の計算がすごい苦手でダメだったんですけど、やっとね分かるようになってね、
やっぱガラッと変わったの。私だとこれね仮面ぐらい上げてもいいかなと思うんですけどねじゃあ仮面決定しましょう。おめでとう。
仮面はダメです。それはやっぱりみんなから笑われましたよ、簿記持ってる人から、
うん、
そんな1ヶ月なんかあの参考書に書いてある15日で楽々、うん、
合格とか
1日3時間5日で合格とか、そんなの全然ダメなんで科目も暗記しなきゃいけないし、うん、やっぱりそういうのではちょっと笑われてしまったの
で、ね、
やっぱりねもう少し時間をかけて勉強しようかなって思うんですけどね、
うん、
まあ1ヶ月勉強今してませんけどね、
うん
うん、
でもねあのビジネスプランがただの夢物語じゃなくて現実的にするためにも、
うん、
あとはなんか補助金とかいろいろ今後申請したりするときにも、
うん、
お金の部分とかっていうのはね、うん、見られるしできないとなんか笑われるみたいですからね、うん、ぜひ勉強して私も少し勉強したいと思うんですけども、
うん、
まあ 仮面チョブさんにぜひ教えていただいて。
全然ダメですよ。
その頃には本面取って。
本面取ってね。まあ3級では全然ダメだって言われましたけど、ね、
いやでもやっぱり
2級ないとダメらしいですよ。
あ、じゃあもうポンポンと2つ受けて頑張ってください、
うん、そうですね、1年ぐらいかけてね2級まで取れればいいですけどね。
うん、さて、うん、じゃあ話題をちょっと変えまして、
はい、
他にですねちょっと難しい話が続いたので、
はい、
面白系で、
はい、
ね、地産地消ブームとかいろいろ在来種ブームで野菜とか結構注目されてますけど、
はい、
私たちの住んでる酒田では、うん、何せ日本海もありますので、はい、そこから今まであまり日の目を見なかったお魚が今なんかちょっとブームになりつつあるんですね、
う
ん、
なんか深海魚ブームっていうか、うん、なんかちょっと気持ち悪い魚ブームみたいな来てます
よ ね、その名は
その名はノロゲンゲ。
ノロゲンゲすごい名前ですね。なんかバロブワンの怪獣みたいな名前ですよね、うん、でそのノロゲンゲを私も新聞で見て気になってたんですけど、はい、
うん、
つい先日チョベさんが買ってきてくれたんですね、
はいはいはい、私はなんか前に食べたことあったんですよ、うん、ノロゲンゲって、うん、でもそんなにあなんかちょっと嫌な感じだったなっていう記憶だけで、
うん、
あそんなのがやっぱ食べる人いるのかと思ってヒロさんも食べたいっていうし、うん、買ってきたんですけどね、
まず下地としてこの庄内地方では、うん、冬の季節はカンダラって言ってタラですね、うんうん、深海魚みたいな顎に触手がついたタラを食べるという文化と、うんうん、あとは同じく冬に食べる魚で秋田もそうですけど、うん、ハタハタ、
うん、
ね、
うん、
ああいうちょっと粘りっこい魚が結構食べる土台はあったんですけど、うん、ノロゲンゲ強烈でしたね、
うん、強烈でしたね。まず天ぷらとお汁を作ったんですよ、
うん、まあ、調理前はどうでした、うん、
調理前はねすんごい綺麗だったんですよ、
うん、
なんかあの買ってきたのがすんごい新鮮で、うん、本当にこう飾っておきたいような、
うん、
なんか透明な感じっていうか、
うん、
なんていうんですか、
魚としては何の形に似てますかね。
魚としてはキス、
うん、キス、
なんかこの周りが透明で、うん、なんていうの、乳白色っていうかなんかファイヤーキングみたいな、
はあはあ、
なんていうの、ガラスの透明みたいな、うん、白濁してるような
感じの身、わらび餅に入ったキスみたいな感じが、
うん、なんかこうなんかとにかくなんか透明なね、
うん、
透明っていうか、 なんか透明感のある魚、
ヌメヌメヌメヌメ
ヌメヌメ、でも触った感じはこうネバネバはしてないんですよ。
あ、そうな
の。あのわらび餅みたいな、
うん、
プルプルして、
うん、
プルプルしてて、うん、でなんかウーパールーパーみたいな感じですよ、
うんう
ん、で頭を落として、うん、でなんか三枚おろししたらあんまり身がなくなりすぎて、うん、これはダメだってことで、うん、頭を落としてお腹をきれいにして、うん、そのまま衣をつけて、
うん、
天ぷらしたんですけどね、うん、
天ぷら美味しかったですね。
割と良かったですよね、
うん、
でも骨が結構硬かったですね。
あ、私はその魚好きなので、
うん、
骨気にしないんですけど、
うん、なんかこうサクッとしてムニュっていうか、
衣の中にトロトロっとしたそのコラーゲンと、
うん、
あとは中に魚が入ってるような感じで、
うんうん、
なんか三拍子楽しめるみたいな、
うん、ですよ ね。
天ぷらは丸、
うんうん
でしたが、
うん、
お汁が
ね、もともと私あんまりそのなんか鼻水みたいなのあんまり好きじゃないんですけど、うん、これがねすごいこうちっちゃくこう一口大にこうぶつ切りにして、うん、すまし汁で煮たんですけど、うん、これがなんともこう最初はこうなんていうの、わらび餅みたいな色だったのに、うん、煮たら急になんか中がキスで周りが鼻水みたいな感じになってね、
うん、ね、鼻水イメージするとあれなんですけど、卵の白身みたいな感じってことですかね、うん、でもそうですね、さすがに天ぷらは美味しかったんですけど、
うんうん、
あれですね、あの秋田とか酒田の人はやったことあるかもしれませんが、うん、あのハタハタいっぱいもらって、うん、食べ過ぎて気持ちがげんなりしてなんか熱っぽくなる感じの、うんうん、あの感じが出ちゃいましたね。
出ましたね、
うん、
あのなんか口の中がなんか痒いんでもないんですけど、うん、なんかこう食べたらいいのか悪いのかっていう気持ちにさせるような感じがありましたよね。
なんていうのイメージするとしたら卵3個分白身を食べたような感じの口がなんかね、
うんう
ん、あの味とか舌が麻痺してるっていうよりも多分口が受け付けてない、うん、まあ適量だったらあれいいのかもしれないけど、
ね、うん、そうですね、ちょっと作りすぎましたからね、
うん、後半チョブさん食べなくなったんで私ばっかり食べたような印象があります
ね。そうですね、透明なところを残して身だけ食べたって感じですね、
うん、岩の白身魚であっさりしてるんですけどね、う
ん、なんか本当キスみたいな感じなんですけどね、うん、
こういうノロゲンゲとか名前も面白いものが次々出てくるっていうのはね、やっぱり町おこしとかにはすごく有力ですよね、
うん、そうですね、
うん、またこういったものがあったら次々チャレンジしていきたいですね、
うん、そうですね、
うん、
じゃあやっぱりノロゲンゲは天ぷらですね。
そうだね、
うん
うん、
今度はね三枚おろしにしてやりますかね。
あ、いいですね、うん、じゃあ今回は、チョペさんの、ビジネス企業塾のお話と、うん、
はい、
ダーチャ山本構想について、まあ、さらっとお話ししました。この辺も今度また詳しくお話していきたいと思います、はい、
そうですね、
あとはノロゲンゲのお話と、
うん、
で次回はですね、はい、この前いろいろまた、視察に山形の上野山方面に行ってきたので、
はい、
そのお話が結構面白かったので、
はい、
次回特集していきたいと思います。
そうですね、
うん、
面白い話いっぱいありますので、
ね、まず人とのつながりすごいキャラクターと
そう毎回毎回人から連れられて、うん、こう見てきたんですよね、誰かの知り合いで
って、ね、その後半はじゃあ次回お伝えします。
はい、
はい、今日はこれで終わります、
はい、
また次回お会いしましょう、
はい、さよなら、はい。